トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は黒部市の大野久義市長です。大野市長は来月4月に迎える任期満了をもって退任されます。市長には退任後も切れ目なく続く黒部市の歩みへの思いを最近の動きなどと合わせ伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は黒部市の大野久義市長です。明日から4月、新しい年度が始まります。黒部市では整備が進められていた道の駅ここ黒部がオープン、そして来年夏には図書館を核とする市民交流センターのオープンと、市の新たな顔が誕生します。大野市長です。道の駅ここ黒部、来月オープンですね。
おかげさまでここまで参りました。4月の22日、はい、金曜日午後3時に式典を行います。
あ、そうですか。
あそこの交差点も、堀切という名称から道の駅ここ黒部と変わりましたので、はい、非常に分かりやすいと思います。まあ、駐車場もたくさんございますし、買い物のみならずややレジャーランド的にお使いいただける、施設となっておりますので、ぜひお楽しみにしていただければいいなと思います。まあ、もう少しあの具体的なことを言いますと、敷地内では、ふわふわドームという子どもたちが遊べるもの、はい、それから、まあ、黒部らしく水系施設、水ですね、から築山も作っておりまして、築山からきれいに8号線越えに立山連峰がしっかりと望めるという景観になっています。で、食べ物の方ではフードコート、物販施設といったことでありまして、大変盛りだくさんであります。
ロゴマークも作成されましたね。
あ、そうですね、ここ黒部の K の K の字をモチーフにしまして、緑の山、はい、青の海、その間を通るのが国道8号ということで、それをまあ表したような、ロゴマークになっております。黒部市もそしてまた道の駅黒部も発展してほしいという思いがあります。
ここ黒部への期待が高まりますか。
もう非常に高まっていると思います。
さて、そのここ黒部の次はですね、黒部市民交流センターということになると思うんですが。
そうですね、いよいよ市民交流センター、令和4年度が、本格的な工事が進むと、来年の夏ぐらいにはオープンしたいと思っています。文字通り、市民が集い学ぶ文化交流の拠点というのを、まあ、基本のコンセプトとしまして、特に図書館がその中心、それから子育て支援センターも中心というところがポイントではないかなと思います。
次に、あの存続が検討されていた宇奈月温泉スキー場の運営をですね、2026年度まで継続することが決まりました。
これはですね、大変悩みましたね。実は平成29年度に宇奈月温泉スキー場をどうするかという検討委員会を立ち上げてですね、3カ年様子見ました。平成30年度から平成31年、つまりそれは令和元年ですね、それから令和2年度ということであります。その令和元年が雪不足、それから令和2年度はコロナの感染拡大と大変な状況になりまして、どうしようかなと思ったんですが、まあ令和3年度運営してみようということでやりました。この間スキー場の関係者も大変頑張りまして、そのおかげで1万2000名を超える来場者があったと。このスキー場の運営について先般いろんな議論をした結果、 冬場だけではなくして通年うまく利用できないかということも検討するということを含め、来年度から8年度までの5カ年間の運営を継続するということにしました。前半3カ年においてスキー場を含む大原台地域の通年の利用化をぜひ考えてほしいと、このことが一つの条件ということで継続することといたしました。
宇奈月温泉スキー場といえばですね、今年山岳スキー競技の日本選手権が開催されました。
そうですね、今申し上げた通り、その厳しいスキー場運営の中でこれ実は大成功だったと思います。4年後の東京オリンピックはこの山岳スキーというのは正式競技になるということも聞きましたので。
あ、そうですか。
ぜひこれはですね、宇奈月温泉のスキー場で日本選手権のみならず、できればアジア大会あたりも開催してもらえないかなと思ってます。で、この山岳スキーの関係者のお言葉を借りますと、宇奈月温泉スキー場はすぐそばまでですね、一般の方々が来れるということで、競技者自身もその声を聞いて盛り上がるというふうに評価いただいてますので、ひょっとすると山岳スキーの日本選手権の継続、あるいは日本ではまだ開かれてないアジア大会の誘致ということも実現するのかもしれません。
山岳スキーのメッカになると、
まあそういうことを期待してますね。はい、
今年度の目標を7500人に対し1万2000人を超える来場者があった宇奈月温泉スキー場、そこには地元と宇奈月女子化プロジェクトなどの民間団体との連携によるイベント展開の効果があったようです。スキー場の恒久的な運営のためには、こうした民間団体とも連携し、どう通年の利用を実現するかが次の市長に託された課題かと思われます。山岳スキー選手権の開催を機に、山岳スキーのメッカを目指すことも大きな力になりそうですね。トップインタビュー、いいね富山。ここで大野市長のお気に入りの曲を皆さんへ。
季節が4月ですし、はい、好きな歌手でもあります由紀さおりさん、安田幸子さん、お二方の花をお願いしたいなと思ってます。富山県、しかもこの黒部市もいよいよ桜の時期を迎えましたので、いろんな方々が新しい気持ちを持って新しいスタートをする時期であります。ぜひのびのびと生き生きと頑張っていただきたいという思いも含めて、この花をお願いしたいなと思います。
トップインタビュー、いいね富山。来月の任期満了で退任される黒部市の大野久義市長に小山健一がお話を聞いています。明日からの新年度に執行される市の予算には、大野市長の思いが込められています。ライフワークとも言うべき北方領土返還要求運動と合わせ、大野市長です。新年度予算は大野市長としては最後の当初予算編成となりましたが、
そうですね、いよいよ明日から令和4年度になりますが、今進めております第2次黒部市の総合振興計画前期5カ年計画の最終年ということであります。と同時に、4月には私に代わる新しいリーダーが選ばれるという重要な年であります。したがって、その令和4年度という年は令和5年度からスタートする後期5カ年基本計画へスムーズな移行を行うという非常に重要な年度にもなります。言われております人口減少をいかに緩和するか、あるいは雇用と税収を生み出す地域活性化に向けた投資、さらには持続可能な財政運営というところにバランスを置いて4年度の予算を組んだというふうには私は思っております。でもちろん、新型コロナウイルス感染症の対策には引き続き取り組まなければならないということ、それからデジタル化の加速、グリーン社会の実現と、こういったことに対応しながらの予算編成に取り組んだということであります。そこでですね、令和4年度、一般会計の予算総額は216億5900万円であります。どういう語呂合わせがいいんだと、216という数字をまず頭に入れて、にっこりと人に向かう、次に5900億ですから、慈しみ、これ00は OO と呼ばせまして、多い予算、にっこりと人に向かう慈しみの多い予算、 市民の幸せと喜びに向かってほしいという願いを込めた予算編成であります。
その予算の中で注目なんですが、まずはデジタル化推進へ23事業。
そうですね、市の公式の LINE 導入事業費を設けたり、はい、LINE を活用した新型コロナウイルス感染症関連情報を出す、あるいは緊急防災情報リアルタイムで届けるための環境を構築すると、それから子育て支援のアプリ導入費、さらに言いますと総合体育センター Wi-Fi です、この整備をしたいと思ってます。
そして黒部踊り町流しの開催。
そうですね、これは本当に今年度ですね、伝統芸能創生元年という位置づけでぜひ町流しをしたいと思っていたんですが、コロナ禍のため開催できませんでした。なんとか令和4年の8月には開催をしてほしいと私が予算編成をさせていただきました。令和4年の夏の実施に向けてそれぞれ各地区において練習に励んでおられます。これ私は非常に嬉しく思っておりまして、ぜひ市民の絆やあるいはふるさとへの愛着を再確認していただく意味でも、黒部通り町流しが立派に開催されることを期待しております。
次にですね、おととし9月黒部市に開設された県北方領土資料室、今後の活用と返還運動についてなんですが、
嬉しいのは県内だけではなく北海道や東京大阪など全国各地からもお越しいただいていると。今年の2月末まで9200人ぐらいの方にご来場いただいております。この施設のテーマについては、次世代につなぐ、でこれからもですね、修学旅行の受け入れでありますとか、あるいは北方領土学習の場として、県内外の生徒や児童、あるいはまた大人の方々にも利用していただきたいというふうに思っておりますし、広く周知をしなければならないと思ってます。それから私自身の、
そうですね、市長自身の、ね、今後の北方領土との関わりなんですが、これはお聞きしたいですね。
自分で意識し始めてからすでに45年は経過してます。で周りの方々も市長を辞めたら北方領土返還運動も辞めるのかというふうにおっしゃる方もありますが、関係者からこういう立場でぜひ続けてやってほしいということも言われておりますので、これ非常にありがたいことで、自らもそういうことにはきちっとお答えをして、市長を辞めてもですね、しっかり、返還運動については富山県の県役として頑張っていきたいと思っています。
はい、北方領土返還運動での引き続きのご尽力をお願いいたします。これまで北方領土ビザなし交流の訪問団の団長も務められたことがある大野市長、市長退任後も県北方領土資料室の室長を続けられることが決まっているそうで、返還要求運動では大切な役割が続きます。そして新年度予算には新型コロナ対策やデジタル化推進など切れ目ない行政運営の配慮がうかがえるかと思います。トップインタビューいいね富山、ここで大野市長お気に入りの曲です。
この時になってですね、お別れっていうのも辛いので、またいろいろところで会いたいなという思いがありまして、私の好きな歌に尾崎清彦さんのまた会う日まで、これで元気よく締めてもらえば嬉しいなと。
よしフィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿武器伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、来月22日の任期満了をもって退任される黒部市の大野久義市長に小山健一が聞いています。少し早いかもしれませんが、黒部市長としての4年間振り返っていかがでしょうか。
まずいろんな方々にですね、この4年間大変お世話になりました。文字通り幸運矢の落としであります。平成30年4月に、黒部市長に就任したわけでありますね。黒部市の将来都市像、大自然のシンフォニー、文化交流の町黒部と、これも私を大事にしながら4年間やってきたつもりであります。私自身の政治信条もしっかりと皆様方にお示しする必要があるだろうということで、健やか伸びやか朗らか黒部の創造と、これを目指して事業展開を まあ、職員の方々と一緒になってやってきたと。それはすなわち市民の皆さんの幸せのため、あるいは生まれ育った名水の里黒部の発展のために、まあ、いろんな方々のお話を聞きながら、そして、学びながら、まあ、絶えず自分自身に問いかけて一生懸命、まあ、取り組んできたというふうには思っております。はい、今日3月31日、実は黒部市は市制施行満16歳、16年なんですね。でこの16年というのは非常に大事でありまして、まあ、首長が変わるということもありますが、次のステージへ飛躍するためのステップから、市民の絆がさらに強まって、本市のさらなる飛躍発展につながる礎というふうになると確信をいたしております。
は
い、
その黒部市民の皆さんね。
そうですね、まあ、本当にあの4年間というのは長くもないんですが短くもない、その間各種まあ施策を進めることができたわけでありまして、そのことはまあ市民の皆さんや議会の皆さんのご支援ご協力がなかったらできなかったわけでありまして、改めて感謝と御礼を申し上げたいなと思っております。で私自身、まあ、市長に就任する前から、つまりは議員活動、あるいはもっと前で言うと青年団活動の立場で、町づくりに、まあ、参加をしてきたというふうに、まあ、自負いたしております。したがって、市長退任後もですね、はい、決してそこで終わるということではなく、市の飛躍発展のためにまあまあ、まあ、まだまだ専学したいですけども、微力な私でもお役に立つことがあればぜひ積極的に関わってまいりたいというふうには思っております。
どうもありがとうございました。
トップインタビューいいね富山。
今日は黒部市の大野久義市長にお話を伺ってきました。富山県議会の議長も歴任された大野市長、これからも黒部市だけでなく県内自治体の発展に力を尽くされることを願います。そしてライフワークの北方領土返還要求運動は今厳しい状況になっています。その思いを若い人につなぎながらの粘り強く運動に取り組む牽引役としての役割が続くかと思います。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週4月7日木曜日は入善町の笹島春人町長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。